6章、イスラエルの子らは主の目に悪であることを行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡された。ミディアン人の勢力がイスラエルに対して強くなったので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものとした。イスラエルが種をまくと、いつもミディアン人、アマレク人、そして東方の人々が登ってきて彼らを襲った。彼らはイスラエル人に向かって陣を敷き、その地の産物をガザに至るまで荒らして、命をつなぐ糧も羊も牛もロバもイスラエルに残さなかった。実に彼らは自分たちの家畜と天幕を持って登り、イナゴの大群のように押しかけてきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。彼らは国を争うと入ってきたのであった。こうしてイスラエルはミディアン人の前で非常に弱くなった。するとイスラエルの子らは主に叫び求めた。イスラエルの子らがミディアン人のゆえに主に叫び求めたとき、主は一人の預言者をイスラエルの子らに使わされた。預言者は彼らに言った。イスラエルの神、主はこう言われる。私はあなた方をエジプトから登らせ、奴隷の家から導き出し、エジプト人の手と圧迫するすべての者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その地をあなた方に与えた。私はあなた方に言った。私が主、あなた方の神である。あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々を恐れてはならないと。ところがあなた方は、私の声に聞き従わなかった。さて、主の使いが来て、アビエゼル人、ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時、ヨアシの子ギデオンは、ブドウの踏み場で小麦を打っていた。ミディアン人から隠れるためであった。主の使いが彼に現れていった。力ある勇士よ、主があなたと共におられる。ギデオンは御使いに言った。ああ、主よ、もし主が私たちと共におられるなら、なぜこれらすべてのことが私たちに起こったのですか。主は私たちをエジプトから登らせたではないですか。と言って先祖が伝えたあの驚くべき見業は皆、どこにあるのですか。今、主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたのです。すると主は彼の方を向いて言われた。行け。あなたのその力で、あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ。どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか。ご存知のように、私の氏族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに言われた。私はあなたと共にいる。あなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つ。するとギデオンは言った。もし、私が御心にかなうのでしたら、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が戻ってくるまでここを離れないでください。贈り物を持ってきて見舞いに備えますので、主はあなたが戻ってくるまでここにいようと言われた。ギデオンは言って、小ヤギ一匹を調理し、粉一エパで 種なしパンを作った。そしてその肉をカゴに入れ、また肉汁を壺に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて差し上げた。神の使いは彼に言った。肉と種なしパンを取って、この岩の上に置き、その肉汁を注げ。そこでギデオンはそのようにした。主の使いは手にしていた杖の先を伸ばして、肉と種なしパンに触れた。すると火が岩から燃え上がって、肉と種なしパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。ギデオンにはこの方が主の使いであることが分かった。ギデオンは言った。ああ、神主よ。私は顔と顔を合わせて主の使いを見てしまいました。主は彼に言われた。安心せよ。恐れるな。あなたは死なない。ギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。その夜、主はギデオンに言われた。あなたの父の若いお牛で7歳の第二のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を壊し、そのそばにあるアシェラ像を切り倒せ。あなたの神、主のために、その砦の頂に石を積んで祭壇を築け、あの第二の牛を取り、切り倒したアシェラ像の木で全焼の捧げ物を捧げよう。そこで、ギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて、主が言われた通りに行った。しかし、彼は父の家の者や、町の人々を恐れたので、昼間はそれをせず、夜に行った。町の人々が翌朝早く起きてみると、なんと、バールの祭壇は打ち壊され、そのそばにあったアシラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には、第二の牡牛が捧げられていた。そこで、彼らは互いに言った。誰がこのようなことをしたのか。彼らは調べて、尋ね回り、ヨアシの子ギデオンがこれをしたのだ、と言った。町の人々は、ヨアシに言った。お前の息子を引っ張り出して殺せ。あれはバールの祭壇を打ち壊し、そばにあったアシラ像も切り倒したのだ。すると、ヨアシは自分に向かってきたすべての者に言った。あなた方は、バールのために争おうというのか。あなた方は、それを救おうとするのか。バールのために争う者は、朝まで殺される。もし、バールが神であるなら、自分の祭壇が打ち壊されたのだから、自分で争えばよいのだ。こうしてその日、父はバールは自分で彼と争えばよい。なぜなら彼はバールの祭壇を打ち壊したのだからと言って、ギデオンをエル・バールと呼んだ。ミディアン人やアマレク人、また東方の人々は皆連合してヨルダン川を渡り、イスラエルの平野に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を遣わしたので、彼らもまた呼び集められて彼に従った。また彼はアシェル、ゼブルン、そしてナプタリに使者を遣わし、彼らも登ってきて合流した。ギデオンは神に言った。もしあなたが言われた通り、私の手によってイスラエルを救おうとされるのなら、ご覧ください。私は刈り取った一匹分の羊の毛を内場に置きます。もし その羊の毛だけに露が降りていて、土全体が乾いていたら、あなたが言われた通り、私の手によってあなたがイスラエルをお救いになると私にわかります。すると、そのようになった。ギデオンが翌日朝早く、羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞り出すと、鉢は水でいっぱいになった。ギデオンは神に言った。私に向かって御怒りを燃やさないでください。私にもう一度だけ言わせてください。どうかこの羊の毛でもう一度だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて、土全体には露が降りるようにしてください。神はそのようにされた。羊の毛だけが乾いていて、土全体には露が降りていたのであった。